教は創世記の44章18節から34節までです。創世記の44章18節から34節までですけれども、先に24節までをお読みします。するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。あなた様はしもべどもに、あなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と年老い子の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛していますと申し上げました。するとあなたはしもべどもに、彼を私のところに連れてこい、私はこの目で彼を見たいと言われました。それで私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません、父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申し上げました。しかしあなたはしもべともに言われました。末の弟と一緒に下ってこなければ二度とあなた方は私の顔を見ることはできない。それで私たちはあなたのしもべである私の父のもとに帰った時、父にあなた様のお言葉を伝えました。ユダのこの最後の弁明が始まります。昨日の箇所のところでは、ユダとまた兄弟たちがこのパロのもとに連れてこられた時、この杯が見つかったベニヤミンだけを、奴隷として、そして他のものは父のもとに帰ってよいということを告げられて、それでユダがこのパロに近づいて言うんですけども、まずユダはこの日本語の聖書であなた様と呼んでおります。このあなた様はヘブライ語ではアドン、アドナイという言葉は主と訳されておりますね。主のことを、旧約聖書では大文字の太文字の主、アドナイだったら大文字の主、しかし主、太文字じゃない方だったらアドンです。ここでは私の主というあなた様というふうに訳されておりますけれども、まずユダは自分がしもべの立場、そしてこのパロの代理であるヨセフが主としております。これはヨセフの最後の試みだったわけですけども、ヨセフはこの兄たちが小さい頃、自分が小さかった頃、この兄たちがどういう行状だったかをつぶさに見てきており、またこの兄たちがしてきた悪いことを父に伝えておりました。そしてこの兄たちはこの旧約聖書の学びをしてまいりましたところ、ある村を、男子を騙して、割礼を受けさせて、そして痛い時に男子を皆殺しにして、また女子供を、羊たちを略奪もこの兄たちはしておりましたね。またこの ユダも兄弟たちも初めはこのヨセフを殺そうとしておりました。で、かろうじて長男のルベンや、またこのユダは、いや命を取るのはまずいと売ろうということもしました。そしてヨセフが 本当に辛くて心に苦しみを感じながら助けを求めている脇で、この兄たちは、ね、飲み食いをしておりましたね。ヨセフはそんな昔の兄たちしか知りませんでした。そしてこの二十数年後に、このヨセフはこの兄たちとのやり取りを見て、確かに兄たちは、見たところ、とてもなんか紳士的に変わっているようだというのは見ました。しかし彼の心の内は分かりませんでしたので、あえてこの兄たちが最も、大切にしていると言われているベニヤミン、また、とても彼らが愛していると言っている父親、その父やまたベニヤミンに対してどのような、心を持っているかということで、ヨセフはあえてこのベニヤミンを、自分のところに捕らえるというその試練をこの兄たちに与えたわけです。兄たちからすれば、まさか面と向かって話しているのがヨセフとは分かりません。兄たちは父親のいるところから遠く離れて、父の目の届かないところでこのやり取りをしているわけです。ヨセフがまだ小さかった頃は、兄たちは父の、目の届かないところでは好き放題悪いことを思うままのことをしておりました。そしてこの二十数年後、この兄たち、果たして父のいない目の届かないところでこのベニヤミンに対してどのような心でいるのか、それを試しました。このユダの弁明は、結局はこのベニヤミンを救うための弁明なわけですね。彼らはですね、はじめこの9節の方では、その杯がもし見つかった者がいたらそのものを殺してくださいっていうふうに、そしてまた私たちも主人の奴隷となりましょうと、まあ、彼らはまだこの時その真相を知らなかったですので、そのようなことを自分自身に対して約束をしてしまいます。人というのは何かとですね、また自分の素性を知らなかった時は大風呂敷を広げて、私はこのことをしますとかあのことをしますとか気軽に約束をしてしまうものです。このイスラエルの民もそうです。律法が与えられた時、私はこの律法を守り直すと言って神に誓ってしまうんですけども、しかしそれを結局守ることはできなかった。人間誰しも神様に対して、また自分より偉大なものに対して約束をするんですが、でも結局その自分が約束したことに耐えられず、後には本当に哀れみにすがるしかなくなるんです。ユダはこの時哀れみにすがりました。ユダは、あなた様はしもべにこれこれとお尋ねになりました。ね、あなた様は我が主はということを、たくさん述べておりますね。皆さんよりも強い立場にいる人と交渉するときに最も有効なその交渉の言葉というのは、あなたはこれこれのことを言いましたね、あなたはかつてこれこれのことを私たちにしましたねということを、それで、相手の言葉をたどっていく、その交渉が最も有効な手段であるんですけれども、それはユダはヨゼフに対してしましたけれども、皆さんもですね、神様に対して交渉するとき最も有効な手段は、あなた様はこれこれの言葉を言いました、あなた様は私といつも決して見放さず私を見捨てないと御言葉に書かれましたねとか、そういう形で聖書を人質にとっていけば、皆さんも神様に対して有効な交渉ができるんです。ここでユダは まあ、あなた様はしもべどもに、まあ、父や弟がいるかと尋ねました。だから私はこれこれのことをしてきて、そしてこういうふうに今なっているわけですと、いうふうに言っておりますね。聖書の中には確かに私たちは罪があって、もうそれはどうしようもないということが書かれてある。だから私たちは確かにどうしようもないんです。ユダがもしこの時ですね、あなた様はこれこれのことを言いましたねという論法ではなく、もう24時間断食お願い祈祷、ベンジャミンをどうか許してください、ベンジャミンを許してくださいって24時間言いっぱなしなんて、そしたらヨセフは果たして、ね、どういう対応を取るでしょうかね。そんな交渉は下手くそな交渉です。皆さんもお祈りを、ただ同じ言葉を繰り返していれば、まあ、そういう異邦人がやるような祈りの仕方は、それは下手くそな交渉です。最も大重要なうまい交渉は相手の言葉を盾に取ることです。皆さんぜひ御言葉を研究して、御言葉を盾に取って、そしてその上で神様と交渉してください。ユダはヨセフにそのようにして、あなた様はということで祈っていき、そしてその、やり取りの中で、父親はどういう父か、父親はとてもどれほどこの末の弟ベニヤミンを愛しているか、で父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申しまして、でもそれでもあなた様は、いや、どうしても末の弟を一緒に連れてこなければならないと言われましたねと、いうことになります。でそれから、父親はじゃあどういうふうに言って、いるのかということをこの25節から、お読みしていきます。25節から、それから私たちの父がまた行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒になら、私たちは下っていきます。というのは、末の弟と一緒でなければあのお方のお顔を見ることはできないのですと答えました。するとあなたのしもべである私の父が言いました。あなたも知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに先殺されてしまったのだと私は言った。そしてそれ以来、今まで私は彼を見ない。あなた方がこの子をも私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭をの私を苦しみながら世に下らせることになるのだ。ユダはここでですね、父がどういうことを話したかということをヨセフに伝えます。まあ、一見、ベニヤミンのやったと思われている盗みの行為とか、また、この時点においてはヨセフにはあたかも関係がないかのような、会話のように見えるんですけど、しかし、これはユダがこの父親に対してどのような約束をしたのか、そして父親に対してどのような、負債というか責任を負っているのかということをどうしても伝える必要があったんです。父はどれほど愛しているか、このベニヤミンをどれほど愛しているか、この愛するラケルとの間に生まれた二人の子をどれほど愛しているのかということを、ユダは説明するんですね。でそして父親は末の弟をどうしても行ってほしくない、どうしても来てほしくない、それの事情が一体どういうことであるあったのかということがここでヨセフに対して明らかにされました。続いて30節以降、私が今あなたのしもべである私の父のもとへ帰った時、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから、 あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのは、このしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったな、私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているのです。ですから、どうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。このユダ、本当に父親に対して保証人、このベニヤミンの保証人になったわけですけれども、それはユダにとっては一文の得にもなりません。一文の価値にもなりません。おそらく昔のユダであったら決してそんなことはしなかった子でしょう。だって末の弟をね、殺せとか売れとか売って金儲けをしようとか、そういう兄だったんですよ、ユダは。なのに今では一文もならないこと、むしろユダにとって命の危険のあること、それを買って出て、そして今実際こうして父の、ね、いない、父が遠く離れているこのエジプトという国において、父のために自分が奴隷になるって言ってるわけですから、ヨセフはもしこの時ユダとかこの兄たちがこのベニヤミンを見捨ててさっさと自分の国に、ああよかったよかったって言って帰っていたら、ヨセフどれほど悲しかったことでしょうね。でも見事ユダはこのベニヤミンのために自分自身を差し出して、そしてしかも父親をどれほど愛していたわっているかということが、この時ヨセフの前に明らかにされました。本当に昔のユダとは全くもって別人に変わっております。実に昔は邪悪でもうならず者でした。本当に怒りに任せて、この異邦人だって異邦人殺せってことで、俺たちの大事な妹がやられたから殺せ、そういうふうにやって殺して略奪していったりとか、また弟を殺せ、いや殺すんじゃなくて売れとかで、実際ユダは、まあ、その後も異邦人の女と結婚して、もう神様から離れているような状況、あのタマルを火で焼き殺せと、まあ、自分も全くタマルと同じ罪を犯しておきながら、そういうものだったんですけども、一体何があったんでしょうね、このユダに。聖書の中ではそのタマルの事件とか、また、父親が悲しんだとか、まあ、そういったことしか記されておりませんので、そのことがよっぽど答えて、そしてその二十数年の間神様によって取り扱わされたんです。このユダだけでなく兄たちも全部取り扱われたんです。この兄たちもまたユダもこの20年を無駄に過ごしていなかったんです。ヨセフは確かに無駄に過ごしておらず、ひたすら忍耐がこのヨセフには培われ、また忍耐の末に栄誉が最も与えられました。ユダもまた兄弟たちもそうだったんです。聖書の中に書かれていないこの二十数年間、彼らは確かに神様によって練り清められたんです。私たちも練り清めの期間、それがもし聖書のレコードに記されないとしたら、その期間をもしかしたら存在に過ごしてしまうかもしれませんけれども、 でも皆さんは存在に過ごしてはなりません。しっかりとその試練の時、練り清めの時はあえて自らの唇を塵につけるような、期間かもしれないんですが、しかししっかりとその従順を学ぶため、服従を学ぶため、主の与えられているその試練をしっかりと受けるべきなんです。第一コリントの3章を開きたいと思います。第一コリントの3章の9節から15節まで。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他には他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れて、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。皆さんにもですね、土台は据えられております。それはイエス・キリストです。ユダ、またこの兄弟たちにも、神の家の土台となるべき人たちでした。そしてその土台は神の言葉によって建てられておりました。アブラハム、イサク、ヤコブの家系は神様の約束によって建てられた家系です。そしてこのユダ含め他の兄弟たちも、このヨセフと話されていた二十数年の間、土台の上に建物を建てる期間だったんです。この兄弟たちユダはその二十数年の間、しっかりと火に、信仰の試練の火によっても決して焼けることのない、しっかりした素材によって、その二十数年間土台の上に建物を建てていたんです。そしていざこの信仰の試練の火が来た時、ヨセフによって試された時、見事に残ったんです。いや、むしろその火によって、このユダの黄金のような、黄金よりも尊い、その気高い彼の性質があらわにされたんです。皆さんもぜひですね、一日一日を無駄に過ごさないでください。神様から試されていると分かれば、その試練の時をしっかりと過ごしてください。そして皆さん自身が、たとえ人々からあらぬことであざけられたり罵られたり、あるいは、そういう良くない目にあったとしても、皆さんがその時御言葉に沿って行動するのであれば、皆さん自身の内にあるものがあらわにされ、そしてそれが黄金のように、いや黄金よりもはるかに尊い、気高い、そのキリストに似た性質があらわにされるんです。どうか皆さんはこの試練の火によって試された時、どうか高貴なものが現れる皆さんでありますように。どうか皆さんが後二十数年後、信仰の火が来た時、 何もかも燃やされてしまうような、そういう恥ずかしい思いをしないように、ぜひ皆さんは今金や銀、宝石などで皆さんの下に据えられたキリストという土台の上に常しえに残る建物を建てていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちは日々このユダのように試されております。ユダも兄弟たちもこの二十数年の間、しっかりと据えられた土台の上にいつまでも残る尊い素材によって立て上げていきめ、そしてこのヨセフの前に立った時、火の試練が来た時、その立ててきたものがあらわにされ、ユダに関しては本当に王族のように気高い、誇り高い、その性質があらわにされました。私たちも本当に日々日常のうちにこの尊い素材によって、神の御言葉によって立て上げていく私たちでありますように、信仰の日が来た時、試練の日が来た時、どうかそのあなたにある気高さ、尊さが残り、そしてあなたにあって似姿と、キリストの似姿とされた私たちの様が神と人との前に明らかになるように、主よ、私たちがこの一日も明日も明後日も尊く歩んでいく私たちでありますように、この新しい一日をどうかあなたの御言葉に沿って歩ませてください。そうして今日の一日も信仰の尊い建物を建て上げていくことができますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。